トラニ
ーマユの
ボーイスメロー元祖ダブルラック赤いやん、赤いやん。
おはようございます、こんにちは、こんばんは。
ああ、流しよった、流しよった、流しよった。元祖ダブルラックあれおかしいな、メインの人が言えてないな。
はい、どうも、キコテンコです。
なんでキコテンコ出てくる
の？これ、どっからスタートです？
え、何が？いや、もうスタートしてるよ、もう。もう、これ配信してるよ、配信するよ、もう。ぐたぐただけど。
はい。
全然合ってないけどね。ということで、143回。
はい。
引き続き。
そうですね、143回でございます。
143回、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
マンジャ。元祖ダブルマックのパーソナリティ。マンジャでございます。
はい、マンジャでございます。
どうもです。
はい、143回語呂合わせ、
語呂合わせ、
はい、今の幸せ見つめてみようですね。
おー、もういきなり来たね。
はい、
いいね、ありがとうございます。いただきました。今の幸せ見つめてみよう、
はい、
ってことだね。そうだね、ほんと幸せだよね今ね。
まあ、幸せだ、
ね、ん、何、
まあ、要するに前回の続きですけどねって。
うんうん、そうだね。
本当に今落ちてる人とかいると思いますけども、
うん、
実はそれが幸せだっていうことに気づいてくださいと言いたいですね。
そうだよね、本当そうだよね、落ちてる人ね、いろんなことでね、
落ちてる人、
生きてるして水が普通に飲める、
はい、
布団に普通に寝れるっていうことが、どれだけ幸せかってことでしょ。ありふれた、まあ、コメントだけど。
そうです、そうです。結局、その日本に住んでる限り、水が飲めないって日はありえないんですよね。
そうだね、今ね。
で、実際僕はやっぱり震災で2週間、まあ、ガスは出てますけど、水道、電気で、やっぱり出ない人はもうライフライン全部消えて、飲まず食わずで、そのままガシ、ね、本当に餓死してる人とかもいたんで。
ああ、そうか、
ええ、
もう全然その復旧すること待つことなく、もう行かれて しまった人っていうやつだね。
避難場所の体育館とかで朝にやっぱ冷たくなってるっていうのがゴロゴロあったんで。じゃあその人、
だって俺らの考える体育館じゃないもんね。その関東やら関西やらその他の地域のさ、体育館じゃないわけじゃん。もうだって、吐く息がガンガン白いわけでしょ。
そうです、そうです、
そこがね、だってそこが待機場とか避難場所っつわれてもね、
はい、
ただお前上に屋根あるだけやんみたいな話でしょ。
そうです。で、
想像つかねえもんな。そう
です、屋根も高いから冷えるんですよね。
ああ、はい、そうだ、体育館寒いんだわ。
ええ、
あ、
だからそれでその家族がいる人だったら体密着させるからいいんですけど、
ああ、はいはい、
家族がいない人は本当にそのままやっぱり冷たくなってる方も
うわ
多くいらっしゃるので。
そうか、寝る寝具っていうかその毛布とかも、
はい、
そらさ、毛布1枚じゃな、氷点下じゃな、暮らせないもんな。
で、僕がすごい腹立ったのが、そのラジオ、ラジオなんですよ。
で、
僕の石巻に、まあ、避難した人たちには、その1日そのバナナと牛乳だけとか、配給される方もいらっしゃるんですけど、そのラジオで言ってたのが、隣のその避難場所、朝昼晩温かい食べ物が出てる、私たちは朝昼晩冷たい食べ物だ、なんでこんなに差があるのっていう投稿した人がいたんですね。
あ、ラジオね。
それを聞いた瞬間に僕はその地元で、僕もその、まあ、基本的に親子3人で、それで11人でご飯、まあ、本当に僕が台所管理して、米も本当に小さい赤ちゃんとかも子供もいにもかかわらず、もう本当に必要最低限の栄養摂取しかできない状態で配ってる、それでも贅沢だと思ってたんですよ。で、要するに バナナ1本牛乳1本なんかで1日その寒い中暮らさなきゃないんですよ。それなのにそのラジオではあったかいものあって3食食べてていいなっていう投稿を採用するラジオも腹立ったんですよ。
ああそうだね、ね、
まだまだあの物資届いてない場所とかもあったので、
そうだよね、みんなが聞いてるわけだからね。
そうなんですよ。でそのラジオを聞いた瞬間にうちの家族全員ではーって言いましたからね。
もう全然だからラジオやってる制作者がもう全然温度感違うんだよね。
ええー、もうとにかくそういう被災地の声を届けようってやってるんですけど、そのやっぱり仙台の中心部なんですよね。で沿岸部の方のその声まで届いてない、まあ正直交通の手段もなかったので。
ああそっかそっか、行きたくても行けない状況だったってことね。
そうです、あのドラマでもやったんですけども、石巻その時何が起きたかっていうのは、うん、日々新聞っていう地元の新聞 の, その、うん、ドラマがあったんですけども、本当にそんな感じなんですよね、うん、で僕もこういう性格なんで、その、うん、黙っちゃいれねえなという形で、しあの僕の友人があの市役所で働いてたんですよね、
うん、
でそこまで自転車で行って情報とかそういうのを仕入れて、
うん、
で、まあ、地元戻ってこうなんだって広めてたんですけども、うん、で電気が戻った時に気がついたんですよ、うん、あの防災要するにスピーカーで町内放送を流してるんですけども、
うん、
僕の地域だけそのスピーカー壊れてたっていう。
あそうなんだ。
で結局電気戻っても僕がそこでいて情報を持ってきて地元に広めるっていう行動、 行動が変わらずに。
あ電気つながってもねスピーカーから放送されないから、
あの、あのプツプツってなんか鳴ってる音はするんですけど壊れてる。
分かる分かる、スピーカーねプツプツってね、
ピンポイントでしたからね、
もうリアルにここにマンジャというあれだ、なんかもう地元で地元のその皆さんにこう復興支援というか救済してた人間が いるんだよねここにね。
そうですね、まあそれが今のあの家を開放してるのに繋がってるんです
か、
ね、
ああそういうことか。そうだよね、だってそんな現場でみんなにはいどうぞどうぞってやってたら、そらもうその空気感あるっていうか、うん、俺は全然その理解できるもんでもないと思うし、本当に上山なあかんことやと思うんだけど、
おそらくトラニーもこれ経験したら僕と同じ行動を取り始めると思います。
あ、
うん、
そうだね、ね、たまたまそこに俺らはいなかっただけっていうか、
そうですね、
うん、そこで行ったらそこで本当に人間の本質が出たわけだよね多分ね。
まあ、だからこそそのよくしてもらった人に対してのその紳士的な態度とかその言葉遣いとか、その何か問題があった後の対応っていうのに敏感になっちゃってる部分はあるんですけどもね。
はいはいはいはい、うん、まあね、はい、ただ実際そのね、その万丈のその熱き思いとかその経験した経験値とかがね、誰みんな、はい、いろんな人にその本当にちゃんと伝わるかどうかっていうのもまたね、それはまたそれで人間それぞれのねあるからね。でもまあその万丈の行動やらそのまあ実際ちょっとこれさ身内の話で申し訳ないんだけど、その、はい、うちの娘トラニャンがさ、
はい、
ツイキャスでそのねツイートキャスティングの全然誰も閲覧者いないのに、
はい、
もう一人でお父さんがいるからって言って、お父さんいるときいいんでしょって言いながらツイキャスで喋り出してるときにさ、
はい、
もうマンジャがさもうずっとまあそのなんていうかな、まあマンジャもなんかやりながらだと思うんだけど、ずっとさ、
はい、
要は閲覧者としていてくれてるじゃん、で俺さもうさあれがさ俺すっげえなと思ってさ、俺だったらさそ例えば俺が漫才に娘さんがいてね、
はい、
あのまあいるけど今あのその、うん、現在リアルで
娘
さんがその、キャスやってて俺がその例えば行っても、
はい、
あのトラニーおっちゃんそろそろちょっと他のことやるからあの落ちるよとかつ俺多分ね、はい、多分漫才の1割は参加してないと思うよ。
ああ
のなんていうかその漫者のそのもう俺本当に リアルにその漫者のそれを俺は感じてるから、いや別に漫者ゲストだからね漫者を褒めようとかそれ全然ないよ、
はい、
うん、実際本当にもう本当に皆さんもねもううちの別に取らないなら別に宣伝はするわけじゃないけどもう本当に漫者ずっと言っててくれて、 だからやっぱりそういうその口だけじゃないっていうかね行動がやっぱりそのやっぱりすげえなっていうね。
ありがとうございます。
いや本当にそれはもう本当に感じてるし、だからやっぱりこうやってさ、やっぱり、
はい、
やっぱ熱い話もしたいしさ、だからそれがそのね、まあね、いろいろこう漫者は漫者でいろいろまああって、そのね、いろんな人のツイキャストとか見てて、そのいろいろ苦労してる人の見ててね、優しすぎる人間は苦労するとかいろいろね、まあ漫者は漫者にね、辛いこともまだやりながらね、生きてるけどね、あんまりちょっとあんまりうまくは喋れないんだけど、
そう伝わってくれればいいんだけど伝わってないみたいですからね
まあね、いろいろね、そりゃしゃあない。俺だってそんなのだってポッドキャストやっててさ、やっぱり自分がこう本当はこういう風に感じてもらいたいなと思うことなんか全然多分伝わらないんだろうし、まあいや伝だから逆に伝わってくれてる人にはめちゃくちゃ嬉しいんだけど、
はい、
うん、それはだから仕方ないよね。だからもう100人いたら1人ぐらい、1割ぐらいの人にみたいなさ、だから漫才も多分、うん、絶対だから感じてくれてる人は、漫才のその、そういうのを感じてくれてる人は絶対いっぱいっていうか、それはね、いるんだろうしさ、
はい、
うん、だから、今さ、元祖ダブルマックがね、
はい、
ね、実はちょっと今休止中で、
そうですね、はい、
うん、まあ俺からしたらもう元祖ダブルマックリスナーとしては、
はい、
いやもう頼んますせと、M 字だし、漫才だし、頼んますせと、
申し訳ないです。
早く出せと。
はい
早く車でどっか行けと、いう感じはあ
る
んだけどね。
そうですね、ネタはいっぱいあるんですけどもね。
そうだよね、
まあなかなか、
ね、うん、まあまあね、それはもうマイペースで、
はい、
うん、ね、やってもらってね。でまあちょっとまあちょっとその復興っていうところにちょっと俺もちょっと話戻すけど、
はい、
その結局今すごくその復興復旧活動っていうのが今その地元でされてるわけじゃん。
そうですね、はい。
正直その俺はその全然その辺情報ないんだけど、そのまあとあるその俺のツイッターのフロアさんの女子のね、トラックドライバーがね、その震災復旧活動してる現場にそのトラックでね、向かっていくと、もうかなり皆さんやっぱり過酷な状況で、すごい重労働で労働時間長いところで、それもその給料とかじゃなくて俺らがやらないと誰がやるんだみたいな感じでみんな頑張ってると、でそんなこと言ってる中で、その日本の国はサマータイム導入やら時間をずらせたら、その勤務時間がうんだらかんだらって、要はね、のがき抜かしてるのがすごく腹立たしいみたいなことをね、
そうですね、はい、
やっぱりツイートしててさ、やっぱり実際かなりやっぱりその復旧現場とかってやっぱりもう大変なの。
まあ、大変だと思いますね、
そっか、
うん、ただそのいい意味でのリバウンドだと思うんですよ、そのやる気っていう意味では、活性化をしようっていうパワーはもう半端じゃないですね、
あそっか、
商店街とか仮設でもやってるところとかもありますし、やっぱり行くと、なんて言うんですかね、本当に人がいいんでしょうね、顔見て嬉しいから商売道具をこれも持ってきゃ、あれも持ってっていう形で
ああそうなんだ、
普通に考えたらそれ売りましょうよって突っ込み出たくなるんですけども、
まあそうだよね、
その気持ちも嬉しいから無限にできずに、まあじゃあいただきますっていう形で、まあ逆にこっちも宣伝をするからまたお客様行くっていうような形で、
うん、
だからいい意味でのリバウンド効果かなっていうのはあるんですけどね。
ああそっかそっかそっかそっか。
ただやっぱりその反面、落ち込んだままの方々もやっぱりいらっしゃるので、光もあれば闇もあるっていうところですね。
明暗が、まあ、かなりはっきりもしてるとこはしてると。
そうですそうです。
うーん、
であと、まあ、ちょっとこの前ですね、この前というか昨日一昨日、まあ、ツイートで元祖ダブルマックの、まあ、名前出していいかな、第9回のゲストだった方がいらっしゃるんですけども、パチスローのライターをしてる方ですね、が、まあ、ちょっと仲間から来たメールで、その石巻では、まあ、パチンコギャンブル依存症になってる人の問題があるっていう話が出てたんですね。
あ、はいはい、はい、うん、あれね、なんだっけ、パチスローライターの人だよね。
そうですそうです。
あ、はいはいはい、覚えてる覚えてる。うん。
で、まあそれでそのパチンコ屋も盛況だったからって言ってどんどんオープンしてるとかっていう、まあマスメディアの話とか出てましたけども、あれ現場からいた僕らから言うと、まあピント合ってないよねこの話って思うんですよ。
ほう、ピントが合ってない。うん、
はい。でまずその地元密着型 の, その老舗のパチンコ屋ですとか何をしてたかというと、まず駐車場を無料開放してそこに市 の, あの水道局の車トラックなどを並べさせて、あの水の補給場にしたんですよね。
はいはい。
でそれが至る所市内のパチンコ屋さん結構多かったです。でトイレだともうその自由に使ってくださいって。で、
はいはい、
電気が戻ってからはその携帯の充電ですとか情報交換の社交場として使ってくださいよっていう話をやってるんですよ。でやっぱりあのパチンコやってる方ってそのお店では仲いいけど外では連絡取らないとかっても結構あるんですが、
うん、うん、そう、まあ基本そうだよね。結構ちょっとねそういうバクチ、うん、あのその掛け事やってるところにみんな出入りしてるからちょっとね、うん、プライベートじゃみたいなとこあるもんね、ノリ的にね。
ええ、そうです、うんうん、でもやっぱりそういう人たちも常連の顔を見た瞬間にやっぱり涙流しながら抱き合ってるんですよね、
うん、はあ、お前生きてたかみたいな。
そうです。でお店の方もそれを見てよかったですねって。で我々としても、まあ、商売が商売なので、まあ、あの楽しんでくださいって、娯楽ですよって、ただ気をつけてくださいよっていうような話をして、
あ、はいはいはい、そういうことね、依存っていうかそういうのならないように
しないようにねって言って、それで負けそうな人とかいたらちゃんと声をかけて、ちょっとやりすぎじゃないの、今日はほらね、もうないみたいだからとか、
うわすげえマジで、
そういうことやってるんですよ。
は
あ。でもうちょっと落ち込んでる人がいたらちゃんと、まあ、心のケアで、店員自体もその住んでる場所仮設だったりするんですよ。
ああ、もう家がな、もうあれか、ちょっと なくてとかで、もうそのいいじ、あれなんだっけ、その パチンコ屋の上で住んでたりして。
で、僕も聞いた目見たんですよね。あれ家大丈夫だったのって言ったら、いやないですって。でじゃあなんで君ここでやってんのって言ったら、お客様の顔見たいし働いてる方楽だからって、ただそれだけですっていう。だからそういうところなのでやっぱり人もいて、まあ確かにギャンブル依存症になる方ってのもいらっしゃることはいらっしゃるんです。やっぱり家族急に亡くなって仕事もなくなって、あるのは家族の見舞い金っていう形で、
はいはいはいはいはい、うん、いやでもね、だったらそういうこと言うんだったら、じゃあお前らその依存症になってるやつの心のケアできんないかってなっちゃうもんね。
そうなんですよ。だから、
うん、まあ、だってお前そんな文句言うんだったら、でもパチンコ以外のさ、そいつにさ喜び与えてやるよって思っちゃうもん。
そうそうそう、
何を上辺面で話してんだよって話だよね。
でそれをまあそのライターの方のツイートに返信をしたところ、そういったその方も現場を見てる人なんで、
はいはい、
いやすごいのが、僕らのラジオに出てくれた時もやっぱり震災復興のためボランティア行く途中で会ってくれたんで。
そうだよね、うん、そうだよね、途中で寄ったからね、あれね。
そうです、僕らは もうあの方には頭が上がらない状態の方なので、まあ、それで現場を見てて、そういった生の現場の声、教えてくれてありがとうっていう返信が来たんですけどもね。
あ、はいはいはい、ほとんどゲストって言いながらほとんど喋らさず自分らばっかり喋ってたけどね。ガンソダブルラックのパーソナリティはみんな、
ひどいんですよ。
ひどいもんね。まあでも逆にその話をね聞けたと、そのライターの人は、はい、いい人だな。
そうなんですよ。
そうか、
はいはい、
いやいやいやいや、あの方何、
あの方はでっかいです、いろんな意味で。
ああそうなんだ。
ええ、なんです
かね、本当に、要はそういうパチンコとかそういうパチスロのそのライターさんとかって、そのやっぱり世の中的に多分風向きは良くないじゃん。
良くないですね、はい。
でその逆風の中とか、そのいろんな偏見の中で多分生き続けてて、自分の仕事とかにそのなんていうかな、こう意義とかいうのを、もっと普通のサラリーマンで、その俺これさえやってりゃいいんでしょみたいな人とは全然モチベーションというか、あれ違うよね多分ね。
違いますね。僕もプロやってたことがあるんで、
うん、ああそこそこそこそこ、
生半可な気持ちじゃできないですね、あれは。 遊んでて、あのうちの元嫁にも遊んでて稼いでるよねって言われたことあるんですけども、
あ、
あの毎日朝から晩まで行ってデータを集計して、でその社員さんの動向を見てっていう話なんで、プロやるためには本当にあの人間観察が必要だったんですけども、
うん、9回聞いてそれ思ったな、楽じゃねえんだなと思った、楽じゃねえんだな、大変だなと思ったもん。あれ
そうです、あの腱鞘炎になったりとか腰痛になったり平気でしますね。
あ、だって普通にさ、別に例えば俺らみたいにトラック乗ってればさ、トラック乗って普通に走、はい、普通っていうか、まあ一応安全運転走ってればさ、確実に1日1万でもさ、1万2、3000でも金が取れる仕事はわけ違うからね。
そうですね、
そこまで努力してもダメな時はダメだしってことだもんね。
そうですね、本当に引き毛の波ってあるんで、ダメな時は僕も1日で20万とか平気で行きましたからね、あマイナスで。
いやな、そのなんだろうな、そのパチン、そのそれ結局そのあれでしょ、そのパチンコ依存症になってる人たちの女性、あの依存症になってる人たちにをその餌にパチンコ業界はその被災地、はい、震災地で潤ってんじゃねえかみたいな話をマスコミがしてるわけでしょ。
そうですね、はい。
まごめん、あの実際俺もね、あの、はい、そのホテルが繁盛してるとかって話を聞いたときに、あ、やっぱりそのそういうとこでも儲ける人は儲けてんだなってちょっとうがった見方やっぱりしてる、申し訳ない。
下手にですね、ホテルないと便乗値上げで、あの震災価格ですって言って高くなってるとこ結構あります。
あ、そうなんだ。
腹立ちますよ。
はあ、
この前もちょうどそれがあって、あの僕が落ち込んでる時だったんで、ネットで見て4400円素潜り、あ、素泊まりって書いてたんで、
素泊まり、
うん、あ、じゃあそれでいいかなと思ったら5500円です言われて、はっていう話なんですよね。
あの予約しようとしたら、
予約っていうかもう僕の同僚が予約してくれたんで、そこ行ってネットで料金見てたんですよ。
そうだよね、見て行ってるよね。
4400円で書いてるんだけど、いやそれ震災前の価格なんですって、じゃあホームページ直せよって話なんですよね。
ひどいな、震災を上げてるってこと。
ええ、
やっぱそういうとこもあんだやっぱり。
しかもその時の仕事の書類を書かなきゃねえのに電波が圏外という。
あ、最悪な状況で。
ええ。
あ、まあな、それ、まあいい人も悪い人も、まあでは要は結局はその嫉妬の本性が出るというか、まあいろんなね。
はい、
うん、
そうですね。
本当にね、やっぱり地元の人の話をね聞いて、実際のとこ聞いてみないと本当わかんないことは多分いっぱいあるんだろうな。もうこんなの俺今日なんか聞いたのが本当に1000分の1とかさ。であとは地元の人たち同士のなんかこうさ、
はい、
争いやらいがみ合いやらさ、実際ね、いろいろあるんだろうしね。
なんて言いますかね、いがみ合いもそのまあ僕もこの前は人のこと言えませんけども、ちっちゃいことなんですよね。
ああ、そっかそっか、ちっちゃいことか。
で震災の時もやっぱりみんなそういう意味ではそのいろいろなんですかね、心が温かい人もいたと思うんですけども、それがずっと続くと、うわーすごいこの人こういう嫌味言うんだとか、
あ、はいはいはいはい、ね、
で逆にこの人悪いやつだと思ってたら絶対いいやつだなこいつとか、
あ、再確認、ね、再認識だ、
ね、普段はジャイアンなのに、震災後は映画のジャイアンになるとか。分かりやすく言うと
分かりやすく言えばね、分かる人には分かるけど、分かりにくい人にはすげえ分かりにくいけど、まあまあいいや。
ええ、そうですね。本当に最近ネットで流行ってますけどもね、ジャイアンのセリフですよね、俺のものは俺のもの、お前のものも俺のものっていう言葉。
あ、あ、はいはいはい、あれって、あ、ごめん、あれってジャイアンの言葉なの。
あれジャイアンの言葉で、
そうなの、
その言葉だけ聞くとなんかすごいお前のものもよくぶんどるみたいなイメージじゃないですか。あれ一番最初に出てきたのは、俺のものは俺のもの、お前のものはお前のも、俺のものっていうのはのび太のものは俺のものなんだから一緒に探してあげるよっていう意味で、お前の辛いことも全部俺のものなんだって、
そういうあれがちゃんとあるんだ。
ええ、だから普段はああやってて俺のものって言って取り上げてますけど、いざとなった時は自分も投げ捨ててやってるんですね、うん、ジャイアンは。
ああ、映画のジャイアンだ。
そうです、うん、だそれが今ネットの世界の方で、それあのちゃんとコミック読んでて分かったっていう人が今いろんなツイキャスとかで流してるんですけどね。
ああ、そういうことか。
ええ、だから深いなと思ったんですよね。
トラニーマユのボイスメモをお聞きの皆さん、はじめまして。アスという音楽ユニットでボーカル兼作詞をしておりますユチコと申します。もう一人うちのメンバーであるエレクタウンが作曲を行っています。私はツイキャスを長いことやっておりまして、それを通じてユニットを組むことになりました。サーチライトという曲についてなのですが、もともとは七夕のことを題材にした歌詞として作成されました。その3日後、あの震災が起きました。私の母は宮城にいたのですが、丸1週間連絡が途絶えました。眠れない日々を過ごし、やっとつながった日、母が無事だということが分かった後、私は何も喋れず、もちろん歌も歌うことができず、声を失う状態に陥りました。そんな時出会ったのが、星になったママへというニュースの記事でした。2人の小さい子供を残し、津波に流されたお母さんがいたという内容でした。パパ、ママはどこへ行ったの？と尋ねる子供たちに、お父さんは、ママはね、一番光ってるお星様になったんだよ、と答えました。子供たちは、僕も波になったらママに会えるかな？と答えたそうです。まるでドラマのような本当の話ですが、その記事を読んだ時、子供たちの無邪気さより先に、愛する女性を失ったにもかかわらず、その愛する人が残した子供たちにそう言えたお父さんを本当に偉いと思いました。私の母は幸いに生きています。しかし、この震災のことを忘れないようにしなくてはと、いても立ってもいられず、絶望と希望を歌詞に記そうと、このニュースを見て、ここにも希望があるんだと知り、今の曲が作られました。揺るがずに北の空に光る星、北極星がサーチライトとなり、闇の中の日本を、空から我々の進むべき道を照らしてくれている、そう信じてこのタイトルが付けられました。その後私も声が出るようになり、レコーディングされたのがこの曲です。またこの曲はリバースまたは iTunes ストアでも配信しております。 http://as2.jp からお聴きいただけますので、皆さんもぜひダウンロードして聴いてみてください。トラ兄さん、まゆさん、お聞きの皆さん、ありがとうございました。ゆちこでした。桜のつぼみが
いね、藤子不二雄、誰だっけ、あの作者の方ね、ふと
藤子不二雄 F の方ですね。
ですよね、ですよね。いや、まあ、ドラえもんはね、もう本当にその子供の教育にはすごくいいっていうね、前からまあ鉄板の話あるけど、なのになんでうちの息子なんでドラえもんの映画いっぱいほとんど俺見させてんのにな、なんで、まあまあいや。
ちょっとね、それはあの僕とトラ兄の自治ネタなんで。
いや、そうか。おかしいな。だって俺多分ドラえもんの映画全巻 DVD あるよ、うち、見てるはずなのにな。
だからそのそういう意味ではその仲間意識の方の本が強かったのかな
っていう。そういうことか。
ただそこだけか。ただその手段が間違ってた。
間違ってたっていう。いやもう完璧間違ってますからね、それをね。まあうちの息子がね、ちょっと学校の外でちょっと追い出したっていう話でね。そっか。
まあ僕の後輩の息子も今高校生なんですけど、やっぱり同じようなことやって、本当にトラーニーに近いものがあって、僕が電話したらごめんちょっとね、ちょっとあれなんで電話一回切るねって言われて、何かあるなと思ってたら実は同じだったんですよ。
あ、マジで。
ええ、
呼び出し。
それで、
いいよ、俺この話別に掘り下げてもいいよ別に。
で同じこと言ってました、バカだよな、バレねえようにやれとか。
そうなん、やるからにはもう命がけてバレないようにやれと。
そうですね。で、説教こんこんと食らってましたけどね。僕はまあそのトラニャンみたいな感じで、僕はそこに行くと優しいおじさんっていう形になってて、
ああそうなんだ、
ただまあ子供の気持ちあるからバカだね、怒られただろってやっちゃダメよって話で。
ああそういうことね。
結局説教するのは親の役割で、僕はそこはまあなだめ役にしか、回れないっていうのがあるんで。
ああ、まあそりゃそうだよ、そりゃそうそうそう、ね、下手にね、まあうちの大阪のおじいちゃんおばあちゃんもそうなんだけど、下手にね、説教こかない方がいいよ、人の子供は。いい人になっ、いい人っていうかね、逆に心を開くような状態に持ってきといて、ほんで、ちょっと向こうがこっちに何かを求めてきたときにピンポイントで言ってあげるみたいなね。
ボソッという一言で。
そう、別に叱りっていうかしつけのリーダー取らなくても全くいいと思うしね。
なんでまあ、その本当に、その情景が頭にふわーって
きた。超リンクして。
な
あ、いや、実際な、ね、難しいよ。自分もやってたからね。
そうだね。
あ、自分もやってて、でね、ある程度やっぱりそのやっちゃダメだなとか、自然にそのやらなくなったりとかして、で冷静に考えてみりゃ何バカなことやってんだなっていうところでこう来てるからさ、完全に全否定もできない、その自分の心のあれもあったりとか、
まあ、
難しいよね。
その痛み知ってますからね、こっちも。
そうなんだよね。
友達行った時に悪ふざけで、それでヒーローになっちゃうとかもありますしね。
ああ、そうだね、そうだね。そう。
そう
ね、集団のそういうね、空気感って怖いからね。いろんなね、今、日本でもいろいろね、今、集団でね、集団で大きな追い出しちゃった人たちのね、残像がね、逮捕するなのされたのやってるしね。
あの時は地下鉄乗るのが怖かったですね。
いや、こんな悪いとあかんねん俺。いや、そうだよね、ほんとそうだよね。俺もあの時、ちょうど俺あの時あれだからね、前の日大阪で帰ってて、で深夜バスで東京に帰ってたのよ。
はい、
あ、で大阪にその里帰りっていうか、なんか出張かなんか里帰りで大阪帰って、深夜バスで東京に帰ってきて、朝5時ごろ、どこだ、赤坂かどっかバス着いて、そのまま新橋の会社行って、で新橋の会社であれを知ったのよ。うわみたいな、霞が関、みたいな感じだったからね。だから本当あれもさ、運っていうか、あ、で、あ、俺この話、まあポッドキャストではこのトラリーマイのボイスメモでは、
はい、
ちょっと喋ったんだけど、
ええ、
うちの会社の同僚の、
はい、
振って同僚の元彼女で、
はい、 はいはい、
そのあの事件があった時にスターサマル事件があった時に、はい、ちょうどその彼女を振って1ヶ月目ぐらいだったのをね、そいつがうちの同僚がその彼女を振っちゃってね、
はいはい、
で1ヶ月後に彼女があの事件で死んじゃったんだよね、
はい、いたたまれないね。
いやもう、うん、そうそう、だからその振った原因もその俺は女遊びがやめられないと、
で
なんか、いやいやいや、で、はい、やめられないから、こんな俺で嫌だったらもう俺と別れようっつって別れて、
はい、
1ヶ月ぐらいだったらしいのね。
あ
いやもうかなりね、それもいたたまれないというか心が痛いというかね、いやまあだからそういうね、あ何の話だっけこれ、どこからどこだ、あ集団
で、
ね、
集団で悪さをした、
集団で、そう集団でね、ごめんちょっとグダグダになっちゃったの話ね、申し訳ない、
いえいえ、
ねえ、
まあまあ、子供のうちにが絶対やることですからね。
まあそうだね、だから逆にそういうことを、ちょっとやっとかないと、大人になってからそれをね、味しめちゃったらっていうか、そういうことをねやりだしても怖いしね。
まあ僕は幸か不幸か、一切警察沙汰になったことないですけどね。
何
警察沙汰にはならないような、こううまーくやり取りして
た。ああそうだ、言ってた、一番悪さしてる俺が兄弟の中で警察沙汰になってないの俺だけとか言ってたもんね。いやいや、まあね、まあだからテクあんだよ、そういう生き抜くっていうか。
そうですね、
そうな、だって俺前回のあの眉と喋ってたあのさ、セールスあのクレーム処理のあの話だって俺感動したもんな。
ああ
みたいな、俺もうこの配信どうなんだろうと思いながら心配で聞いてたけど、後半いい感じで終わったもんね。いやいやいやいやいやいや、まあね、ちょっとまあ漫才もね、いろんな、まあ、違うところでね苦労してるところもありますけど、
そうですね、
人生ね。まあだから人間完璧ではないっていうことで、何おっさんトークしとるんだねえ、まあでもあれだね、今後本当にまあ一応、
はい、
9月、あ違うわ、あれは違う、あれ関係ないんだ、ちょっとぜひねオフ会とか
猪苗代湖
一回ね、猪苗代湖とかで一回会いたいね。
そうですね、
いや俺も、いや実際俺のその要は行動力の今なさっていうか少なさっていうか、俺が本当に仙台行っちゃえば、
はい、
すぐ会えるだけの話なんだよね。トラニャンからも娘からもさ、連れてけ連れてけ、マンジャに合わせろマンジャに合わせろって。
これ何なんでしょうね。
いやなんだろうな、あの11歳の娘がさ、まんじゃまんじゃまんじゃまんじゃ、ツイキャスのだってさ、あれだもんね、あのなテロップにまんじゃ待ちて、
どんだけ待ってんのって話じゃないですか。
本当だよね、だからね、いや俺が行けばいい話なのに、なかなかねちょっと都合とかであれなんだけど、
はい、
ね、ぜひちょっと今後も、ね、こんな感じでちょっと今回、まあ、ちょっとすっごい本当にやっぱりいい話聞かせてもらったし、本当喋りにも本当パワーいったと思うんで、本当申し訳ないというか本当ありがたいというか、
とんでもございません、
すみませんでしたね、はい、で、まあ、この機会というか、はい、あのまあ、どっかの、ね、8チャンネルの昼間やってる企画に便乗してというかね、
髪切った
ごめん今ボケ殺ししてしまった、気づかなかった。
あでもあの切れる髪ないか、
またやっちゃった。そうそう、ないんだよないんだよ、俺はハゲだよ、俺は坊主だよ、あかんごめん、
はい、
あかん、俺はあかん、前と一緒だ、そうあの人のね、
ああ
ちょっと企画で、友達の紹介し、友達誰かね、
そうですね、はい、
ちょっとまたあのやあれかな、あのちょっと用意してもらおうかな、
あれですね、これ僕と来たらあれしかない
ですね、あれですね、
本当はもうちょっと違う人だったんですけどね、
そうだね、ちょっとね、ちょっと企画、ちょっとあの最初企画してるのとちょっと変わっちゃったんだけどね、スケジュールも、 ね、元祖ダブルマックの M チダ
相方ですね。
相方を。
え、
ちょっとね、ちょっと話しといてよ。
え、無茶ぶりで出していただく、
無茶ぶりでね。
全く俺知らねえことで決めてるもんなって言われますけど、
ね。ああ、そう、今似てた、似てた。うん、もう一回やって。
え、またマンジョ勝手に決めてるもんな。
また言われちゃうか、言われちゃうか。
で絶対言われると
思う。ねえ、言われるね。ええ、うん、まあじゃあちょっとスケジュールちょっと合わせて、じゃあちょっと次回予告というか、スケジュールがあれば、はい、元祖ダブルマックの M 値出しをちょっとスケジュール合わせてもらってってことで。
ええ、
ねえ、あとなんか別に告知関係は特に ないかな。
ないですかね。
とりあえずね、とりあえずまあ、はい、8月になったら元祖ダブルマックが復活で、
はい、
でそれまでにスピンオフでちょこちょこ気まぐれでやっていくよみたいな、
そうですね、
感じで、あと、あとまあ、マンジャの、ツイッターアカウントで、ケツ出したりチンコ出したりしますよっていう。
違う。最後の最後で。
ごめんごめん、そうだ、最後の最後、今日は真面目な回で、真面目な回ですからね。
はい、確かにね、そうそうそう、銀山温泉で全裸でカゴで隠してましたけど前。
いや、もうびっくりした俺あれ。ここだけの話ね、ここだけの話、ツイッターで出してるね、アングルっていうか、トリミング、はいはい、あれかなりアップじゃん。
かなりアップですね。
俺に前傾くれたからね。
ええ、
俺びっくりした。俺何が起こったのかと思ったよ、メール見て。
いや、最初タオルでやろうとしたんですけど、タオルで、
うん、
あそこ後ろが光ってたんで逆光で見えちゃうんですよね、
影で、
ええ、
これちょっとまずいなと、形が分かっちゃうぞと。
でじゃあ、風呂場に行ってOKって思ったらOKシースルーなんですよ。
これもダメだと、シースルーで。
そうです、ええ、
うん、
で靴下でやろうかってのは生々しいんで。
いろいろ考えたんだ、あれはあれで、ええ、それを何、温泉のよく脱衣所一人で一生懸命頑張って、
ええ、やってたんですよ。
絶対こいつアホや、絶対ほんまもんなアホや。
しかも、うん、その前に僕足湯を履いてるんですけど、足湯実は源泉で60度だったっていう。
ああ、なんか書いてたね、ツイッターでね。60度って、熱湯コマーシャルの湯だって60度ないぞ、あれ。
あれ50度ですからね。
そうだ。やっぱりあ、うん、何、うん、
その後に、うん、インフォメーションセンター行って、
うん、
あそこ足湯入ってないですねって、あれ源泉なんで、入ったんですかって言われて。
もうその場所をご案内するインフォメーションセンターの人に驚かれたという。
ええ、その人すっごい美人だったんですけど、その人が、うん、いやそうなんですって言ったら、え、源泉だったのって、正式にはあれ水でちょっと薄めないといけないんですってなって。言っていただければその薄めてたんですけどもっていう。
やっぱりもう変態親方の称号をもうごっそり持っていくだけの漫才であるな、やっぱり。
で、すごいのが、その方が僕がツイートして、うん、あれ厳選だった、熱いと思ったら、それにちゃんとリツイートして
る。え、マジで。
で、リツイートし返したら、またリツイートが来たんで、ちょっと僕
やばい、やばい。
うちの、元祖ダブルマックで、
あ、来た。やる。
インタビューしに行こうかな。
あ、やばい、来た。来た。やっぱりもうそこ、絶対に食いついたら離さないね、マンジャは。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはドラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。